調整トピックス町役場からのお知らせ。新区長21人が決まる。問い合わせ行政推進課共同行政管理班。電話内線3245。自治会活動のリーダーである新しい区長が選出されました。町には21の行政区、自治会があり、それぞれの地域に住む皆さんが、互いに助け合い、活力に満ちた地域を作るため、創意工夫を凝らした活動が行われています。区長の皆さんは、厚木警察署から地域防犯連絡員として委嘱されるなど、様々な役職を担っています。4月26日に開催された第1回区長会で、区長会長に田代区の小佐野重雄区長、副会長に墨田区の小中原森彦区長と坂本区の田村直司区長、会計に春日大区の長谷川進区長が選ばれました。自治会の主な活動、安全安心防犯パトロール災害への備えなど、環境づくり、地域の清掃活動、児童館や集会所の管理など、情報共有、回覧板や掲示板の活用による情報伝達、ふれあい、夏祭りなどの開催による親睦事業。田代区長、小佐野重雄さん、区長会会長、墨田区長、小中原森彦さん、同副会長、坂本区長、田村直司さん、同副会長、春日大区長、長谷川進さん、同会計、川北区長、坂利孝一さん、宮本区長、吉村隆さん、原臼区長、田島圭一さん、両務会区長、小松崎常明さん、細野区長、佐藤孝夫さん、三瀬区長、郷志隆さん、美濃和区長、中丸隆さん、小沢区長、すすき岩尾さん、上熊坂区長、鈴木敏夫さん、熊坂区長、平田秀夫さん、下谷蓮毛さん区長、戸田正秀さん、新坂区長、井上桂さん、桜台区長、栗山時夫さん、半縄区長、落合義弘さん、睦倉区長、山内清さん、大塚区長、斉藤千春さん、桜台団地区長、久野悟さん。台風などの風水害に備えましょう。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3782。これから台風や集中豪雨のシーズンを迎えます。災害から自分自身や家族の命を守るため、重要な4つのポイントを確認しましょう。1、事前にハザードマップで自宅周辺の危険箇所を確認しましょう。町ホームページ、愛川町洪水、土砂災害ハザードマップの QR コードがあります。2、避難所の確認をしましょう。避難所や避難経路、危険な場所などを確認し、できれば実際に歩いてみましょう。3、非常持ち出し袋を準備しましょう。食料や水、懐中電灯など、非常時に自分や家族に必要なものを入れた非常持ち出し袋を準備しておきましょう。4、情報を入手しましょう。町は防災行政無線の情報を様々な媒体で
発信しています。音声自動応答サービス。電話 0120-530-310。 通話無料。防災行政無線の内容をフリーダイヤルで聞くことができます。
テレビ神奈川 TVK データ放送。
インターネット環境がなくてもご自宅のテレビで防災行政無線の内容などをご覧いただけます。防災行政無線個別受信機。屋内で防災行政無線と
同じ放送を聞くことができる
個別受信機をご希望の方に有償1万円で配布しています。SNS や電子メールでも災害避難情報を発信しています。愛川町の公式ツイッター、愛川町の LINE 公式アカウント、愛川町のメール配信サービス、それぞれの QR コードがあります。いざ避難行動。いざという時、命を守る行動に素早く移れるよう、どのタイミングで、家族の誰がどこに避難するか、あらかじめ決めておきましょう。災害発生時に避難の目安として、5段階の警戒レベルで避難を呼びかけます。発表があったら速やかに命を守る行動をしましょう。警戒レベル、災害の状況、避難情報の順に呼びます。レベル1、今後気象状況悪化の恐れ、早期注意情報、気象庁。レベル2、気象状況悪化、大雨、洪水、注意報、気象庁。レベル3、災害の恐れあり、高齢者等避難。レベル4、災害の恐れ高い、避難指示。警戒レベル4までに、危険な場所から必ず避難。レベル5、災害発生または切迫、緊急安全確保。消防庁から消防団車両などが無償貸与。問い合わせ、消防課、警防班、電話、内線、3716。総務省消防庁から町にワンボックスタイプの消防車両1台や小型消防ポンプ、消防用ホースの消火用器具、エンジンカッター、チェーンソーなど救助器具の災害活動用資機材、訓練用水消火器やVR 煙体験器具など、地域住民が訓練時に使用する資機材が無償で貸与されました。この車両や資機材は災害活動に使用するほか、消防団の普及啓発イベントなどでも使用する予定です。緊急地震速報。すぐに命を守る行動を。緊急地震速報は強い揺れ、震度4以上が始まる数秒から数十秒前に地震の発生を素早く知らせる情報です。速報を見たり、聞いたりしたら周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保しましょう。家庭では、頭を保護し、丈夫な机の下などに隠れる。慌てて外に飛び出さない。火の元が遠ければ無理して火を消そうとしない。自動車運転中は、慌てて急ブレーキ、急ハンドルはしない。ハザードランプを点灯し、揺れを感じたらゆっくり停車する。屋外では、ブロック塀や自動販売機などの転倒に注意する。看板や割れたガラスの落下に注意し、ビルから離れる。耐震個別相談会を実施します。問い合わせ、都市施設課、都市計画班、電話、内線、3443。昭和56年5月以前に建てられた木造住宅、 旧耐震住宅や地震で倒壊する恐れのあるブロック塀などを所有の方を対象に相談会を実施します。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。日時、7月1日土曜日、1、午前9時30分から、2、午前10時40分から、会場、ラビンプラザ。
教育委員会表彰、教育・文化振興の功績者を表彰。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班。電話、内線3613。4月29日、教育や文化の振興に功績のある方を表彰する町教育委員会表彰式が文化会館で行われ、8人の方に佐藤教育長から表彰状を送りました。社会教育関係、山口厚さん、半原、上村正和さん、春日台、成井博文さん、隅田、平本浩一さん、三瀬、小沢明彦さん、中津、柏木正義さん、中津、文化関係、小島義幸さん、半原、学校関係、和田力さん、隅田。国民健康保険、加入・脱退の手続きは忘れずに、問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話、内線、3379、収納班、電話、内線、3382、町ホームページ、国民健康保険についての QR コードがあります。退職などにより、職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するときや、就職して、国民健康保険を脱退するときなどには手続きが必要です。国保年金課で14日以内に手続きをしてください。国保に加入するとき、他市町村から転入してきたとき、職場の健康保険をやめたとき、なお社会保険の資格喪失証明書など資格喪失日や扶養している方の有無を証明する書類を必ずお持ちください。子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、国保を脱退するとき、他市町村へ転出するとき、職場の健康保険に加入したとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったとき、その他、住所が変わったとき、世帯主、氏名などが変わったとき、保険証の紛失や汚損などで使えなくなったとき、就学のため別に住所を定めるとき、減免の申請、災害や病気、失業などにより生活保護受給者と同等程度の収入状況となった方などで、一時的に国民健康保険税、国保税、の納付ができなくなってしまった場合は、減免を申請できます。ただし、審査の結果、一定以上の財産、預貯金のほか、処分可能な不動産や生命保険などがあると認められる場合や、単に生活に困窮しているというだけでは、減免の対象とはなりませんので、ご注意ください。申請方法、各納期限までに、次の書類をお持ちの上、国保年金課で手続きしてください。減免申請書、国保年金課にあります。給与明細書など、直近3ヶ月間の収入がわかるもの、生計を同一にする世帯全員の預貯金通帳の写し、なお、具体的な申請書類については、国保年金課にお問い合わせください。倒産や解雇、雇い止めなどにより、離職した方へ、国保税が軽減されます。倒産・解雇など、 勤め先の事情により離職した場合は、届出により国保税が軽減されます。対象、65歳未満で離職した方で、離職の翌日からその翌年度末までの期間に、次に該当し、求職者給付、基本手当の受給資格を有する方、雇用保険の特定受給資格者、倒産・解雇などによる離職、雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の離職理由の欄に、11、12、21、22、31、32のいずれかが記載されている方、特定理由離職者、雇い止めなどによる離職、雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の離職理由の欄に、23、33、34のいずれかが記載されている方、軽減額、国保税は前年の所得などにより算定されますが、対象者は前年の給与所得をその100分の30とみなして算定されます。軽減期間、離職の翌日からその翌年度末まで、申請方法、公共職業安定所が発行する雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知をお持ちの上、マイナンバーカードを提示できる場合は不要。国保年金課で手続きしてください。届出書は国保年金課にあります。納税には確実便利な口座振替をお勧めします。口座振替にすると、指定した金融機関の口座から自動的に引き落とされます。口座振替の手続きは、お近くの町指定金融機関で申し込みができます。毎月10日までに申し込むと、翌月末以降の納期分から口座振替されます。
来年度の町職員募集。問い合わせ、総務課、総務法制班、電話、内線3215。受験案内と申し込み用紙は総務課で配布。平日の午前9時から正午まで、午後1時から5時まで、するほか、町ホームページからダウンロードもできます。試験区分、受験資格区分ごとのすべての項目に該当する方の順に読みます。一般事務職、大学卒業程度、昭和63年4月2日から、平成14年4月1日までに生まれた方。土木職、大学卒業程度。建築職、大学卒業程度。両方ともに。1、昭和53年4月2日から、平成14年4月1日までに生まれた方。2、学校教育法に規定する大学、短期大学、高等学校などで土木職は土木技術、建築職は建築技術の専門課程を履修し、卒業、令和6年3月までに卒業見込みを含む、した方、または同程度の知識、職務経験を有する方。保健師、大学卒業程度。1、昭和53年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方。2、保健師の資格を有する方。または、令和6年3月までに取得見込みの方。保育士、短大卒業程度。1、昭和58年4月2日以降に生まれた方。2、保育士登録をしている方。または、令和6年3月までに登録見込みの方。詳しくは、受験案内でご確認ください。申し込み方法。申し込み用紙に、卒業、見込み証明書などを添付の上、総務課へ郵送により提出してください。受付期間、6月1日木曜日から14日水曜日まで。第一次試験日、6月25日日曜日。募集人数、いずれの区分も若干名。町ホームページ、町職員募集の QR コードがあります。 情報公開条例、個人情報保護条例、令和4年度の運用状況。問い合わせ、総務課、総務法制班、電話、内線3216。情報公開条例及び個人情報保護条例に基づき、制度の運用状況をお知らせします。情報公開制度、町民参加による一層公正で開かれた町づくりを推進するため、町が保有している行政文書を皆さんの請求に応じて公開しています。行政文書の公開の請求件数29件、請求に対する決定、文書を公開する旨の決定16件、文書の一部を公開する旨の決定9件、文書が存在しない旨の決定4件、不服申し立ての件数0件。個人情報保護制度。町が保有する個人情報について、基本的なルールを定めるとともに、本人の求めに応じて、町が保有する個人情報の開示や訂正などを行っています。令和4年度末現在、個人情報を取り扱う684の事務を登録しています。個人情報の開示の請求件数1件、請求に対する決定、文書を開示する旨の決定1件、文書の一部を開示する旨の決定0件、不服申し立ての件数0件。調整情報コーナーを役場1階に常設しています。このコーナーでは、情報公開制度や個人情報保護制度についての案内、相談、請求の受付、調整に関する刊行物や資料の閲覧、販売、コインコピーサービスなどを行っています。若者たちの音楽祭 Q 出演者を大募集。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話、内線3632。4年ぶりに開催する冬フェス若者たちの音楽祭。若者の皆さん、愛川町を音楽で一緒に盛り上げましょう。開催日時、12月10日日曜日、午後1時から4時30分まで予定。場所、文化会館ホール。応募資格、おおむね高校生以上、40歳未満のメンバーで構成していること。出演者には音楽祭の運営にも協力していただきます。演奏ジャンル、軽音楽。ギターアンプ、ベースアンプ、ドラムセット、キーボード、グランドピアノ、マイク、音響機材は用意しますが、それ以外の楽器は各自お持ちください。参加料、一組5000円。高校生以下のみのグループは2000円。募集期間、7月3日月曜日まで。応募方法、応募用紙を直接または郵送、メール、ファックスなどでスポーツ文化振興課へ。詳しくは町ホームページをご覧ください。ファックス 046-286-4588。
電子メール、スポブン spobun@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp
ボランティアスタッフ募集。受付係やドア係など、音楽祭を裏方から支えてみたい方は、スポーツ文化振興課へご連絡ください。町ホームページ若者たちの音楽祭の QR コードがあります。